今日恵みをいただく御言葉は出エジプト記の33章です。出エジプト記の33章、はじめに15節から17節までをお読みいたします。それでモーセは申し上げた。もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでください。私とあなたの民とがあなたのお心にかなっていることは一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒においでになって、私とあなたの民が地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうか。主はモーセに仰せられた。あなたの言ったそのことも私はしよう。あなたは私の心にかない、あなたを名指して選び出したのだから。アーメン。それではお祈りします。愛するイエス様、今日も我らは御前に出ております。今日必要な命の御言葉を与えてください。食べさせてください。あなたの愛されたこの民にあなたが豊かに食べさせ、御言葉により清め、あなたの似姿キリストに似たものとますます作り変えてください。我らのうちの愚かさ、罪深さ、汚れ、また罪に傾くその性質、それらをどうかあなたの聖なる炎で焼き尽くし、清き御霊によって満たし、我らがその御霊に導かれて歩む歩み方ができますように、どうか主を今日も教えてください。語るしもべの唇も、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、あなたの命そのものを今日も豊かにこの我らのうちに充満させてください。これからのすべてをあなたに期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日のこの箇所の出エジプト記33章、この直前の32章で、あのイスラエルの民が、金の子牛を、作ってしまって、そして、神様は甚だ怒らせてしまった、その記事が、あります。でその直後、モーセは、早速主に問いなし祈るんですね。でそれで、モーセと主とのその対話が始まるんですけども、でそれが、その33章なんですが、でこの33章の一節からのところ、主はモーセに仰せられた。あなたも、あなたがエジプトの地から連れ上った民も、私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓ってこれをあなたの子孫に与えるといった地に、ここから登っていけ。私はあなた方の前に一人の使いを使わし、私がカナン人、エモリ人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人を追い払い、父と蜜の流れる地にあなた方を行かせよう。私はあなた方のうちにあっては登らないからである。あなた方はうなじの怖い民であるから、私が途中であなた方を立ち滅ぼすことようなことがあるといけないから。非常に悪い知らせですね。私はあなた方のうちにあっては登らないと、ね、でその理由は、あなた方はうなじの怖い民であるから、私が途中であなた方を立ち滅ぼすようなことがあるといけないからと、ね、言います。とりあえず約束の地に、ね、向かってはいけます。モーセが取りなして、それで、ね、どうか許してください。そういうふうに32章の後半の方で祈ったからでしょう。父と蜜の流れる土地に連れ上らせられるという約束はいただきましたけれども、私はあなた方と一緒に登っていかない という制限付きです。皆さんこの条件で満足するでしょうか。皆さんの将来は勝利があり、また父と蜜が流れるようなそういう祝福の年に行けるという確約はいただいたんですけれども、でも主が共には登っていかないと、なぜならあなた方はうなじの怖い民、要するにうなじって首の後ろですね、英語ではスタッフネック、首が硬い、要するにもう、こういうふうにもう見たらもう右にも左にもそれないで、でそういうふうに首が硬い、要するに硬くなということですね。硬くな、まあ、あなたが右に行きなさい、左に行きなさい言っても、ね、それでもいや私はまっすぐ行くんだという姿勢を貫き通す、言葉で言わなくても、あなたは右に行きなさいと、言葉で言ってはいと言葉では言っても、でも心はそうではなく結局右に行かない、まっすぐ行って、そういう固くななものがこのうなじの怖いもの、あなた方はうなじの怖いものであるから、私が途中であなた方を立ち滅ぼすようなことがあるといけないから、皆さん主から立ち滅ぼされる性質、それはうなじが怖いことです、あくまで自分の好むことを貫き通す、主が右に行きなさい左に行きなさい言っても、でも結局自分の道を、首を曲げないんですね。うなじが怖い、それが主から立ち滅ぼされてしまう性質で、この、イスラエルの民、あなた方はうなじの怖い民だ、自分勝手な金の子牛の像を作って、でそれで、子牛、何か、可愛げのある、従順そうな、自分の好むことをしてくれる、何か期待が持てそうな、将来大きな牛になった時に自分の役に立ちそうな、何かそういう、願望が込められていそうな、感じの金の子牛、それをイスラエルのために作って、これが、我々をエジプトから連れ上った神である、そういうふうに、言った。誠に自分勝手な、うなじの怖い考え方です。そのようなことをした直後、主はあなた方と一緒には登らないと、でも父と蜜の流れうちに、あなた方は行かせようと言います、本当に、悟りのない子供であるならば、恩知らずな子供であるならば、例えばお父さんがね、あなた、私はあなたと一緒にはもう住まない、その代わり、お金とかゲームとかは買い与えよう、そういうふうに、言った場合、子供がやったラッキー、そういうふうに言うとしたらかなり恩知らずですね。もし皆さんが、皆さんに祝福を与えよう、父と蜜の流れるうちに皆さんは行かせよう、けれども私は一緒に登っていかないよ、それに、そういう言葉に対して皆さんもやったラッキーっていう、そういうふうになるとするならば、皆さんよほどの恩知らずになってしまいます。で、主が共に行ってくださるということを、主が皆さんに、よくしてくださる、主が皆さんにあらゆる良き、食べ物を与え住まいを与えてくださる、それにもかかわらず、いや私はこの道を貫くんだ、私はこの自分の好むことは絶対捨てないよ、そういうことをするとするならば、それはうなじが怖いことですね。感謝もなく、また尊敬もなく、してくれたお方に対して、いや、私はそんなことを願ってなかったよ、あなたが勝手にやったんだよって、そうするとするならば、うなじが怖いものになってしまう。うなじが怖いものとは、ここの、3節の後半にある通り、立ち滅ぼされてしまう性質ですね。あなた方はうなじの怖い民であるから、私が途中であなた方を立ち滅ぼすようなことがあるといけないから、主が共に行ってくださらないこと、これ恐ろしいことです、主日礼拝において、ゼルバベルに対し、ヨシアに対し、またすべての民に対して強くあれ、仕事に取りかかれ、その理由は何だったか、私があなた方と共にいるからだ、アメン。主が共にいることこそ強くあることができる、その根拠であり、また仕事に取り掛かることができる根拠です。皆さん、主が共におられるということ、 これをもっともっとよく意識するべきです。主はインマヌネエルなるお方、主は共におられること、これをこそ私たちは感謝し、このことをこそ私たちは喜ぶべきです。皆さんはいろいろな人のいろいろな親切ね、まあ人間からもそういう親切によって今に至るまで、ね、こうやって成り立っておりますね。お父さんお母さんから養っていただきました。でもお父さんお母さんに対してうなじを怖くしてね、それは、ね、滅んでしまう性質。御言葉には父母を敬いなさいって書いてありますね。御言葉こそが人が本当に、幸いな祝福の人生を生きていく性質、ね、昨日蒼天でも、もしそこの道路に皆さんが勝手に家を建てたとするならば、やがては強制撤去されてしまうってことを見ましたね。それ日本の法にかなっていない、ね、法にかなっていないところに何か自分がしようとするならば、それは撤去されてしまうものですよって、言いました。御言葉にかなっていないこと、父母を敬いなさいと言ってるのに、いや敬わないんだ、それ敬わないで家を建て子供を産んで、ね、それはやがて強制撤去されて、しまい、そして本当に自分自身がその災いを身に負ってしまうことになってしまう、聖書には、男と男同士が、女と女同士が愛し合う、ね、そんなことは書いてないどころか、それは、ね、主が忌み嫌われることだと書いてあるけれども、今世界で、そういうふうに男同士女同士が愛し合っている、その結果何が生まれたか、もう恐ろしい病が生まれましたね。主が忌み嫌われているということも明らかに示しているんです。でもそれでも、いや私はこの道を貫くんだするならば、人は神さんには勝てません。やがては、ね、その御言葉通りに主に忌み嫌われるものとなってしまって、滅んでいくものになってしまう。御言葉こそが天の法則ですから、その法則から外れてしまうならば、滅びが待ってるわけです。人だけが、ね、この自然界において、ね、もう動物もまた植物もまた、ね、月日星も全部主のその法則に従って運行しているというのに、人間だけが、ね、自分勝手に神様から離れたところで、何かしようとするんですね。うなじが怖いという性質、それは立ち滅ぼされてしまう性質。従順こそが、ね、主に対する従順こそが本当に命を得る性質です。で、これに対して、33章4節、神はこの悪い知らせを聞いて悲しみ痛み、誰一人その飾り物を身につける者はいなかった。アメン、ね、これは正しい対処です。これを悪い知らせとして受け止めた、ね、民、正しいですね。これを、ね、やった主が共におられない、うるさいもの、うるさい、ね、あの上役先生が一緒にいないで、でも、ね、自分の欲しいものは得られるんだ、ね、ラッキーとかそういうことは思わない、本当にそれは正しい反応です。でも5節、主はモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方はうなじの怖い民だ。ひとときでもあなた方のうちにあって登っていこうものなら、私はあなた方を立ち滅ぼしてしまうだろう。今あなた方の飾り物を身から取り外しなさい。そうすれば私はあなた方をどうするかを考えよう。それでイスラエル人はホレブの山以来その飾り物を取り外していた。アメン。本当に罪が指摘されたとき、自分の中に堅くななうなじの怖い性質が示されたのであるならば、私たちはしっかりと、ね、自分の飾り物をそれを除いて、そして私たちの中からそういう罪の性質、神様に聞かないというその性質、それを、ね、取り除くために、あるいはそういう性質が自分にあるのだと、ね、それを知った時点でもう自分自身悲しんでそれを取り除く、ね、先ほど、御幸働き人が祈った通りに、そういったものは、ね、火に投げ込む、ね、もし目が耳が手がつまずかせるようならば、ね、それを切って、ね、火に投げ込む、ね、その方がよっぽど、 マシである、御言葉を引用しましたね。本当にそうです。私たち自身、この心が、この習性が今までの人生経験、親から受け継いだような性質とか、そうしたものがもしつまずきを引き起こすようなものであるならば、私たちは本当にそれを悲しんで、それを、取って投げ捨てる、それを私たちはすること、それを求めるべきです。モーセはいつもこの天幕、会見の天幕でこのようにして主と出会って、そして、ヨシュアはいつもモーセと、一緒におりました。でそれで、このモーセは会見の天幕でそのことを、主とのその会話をしたんですけども、12節から、さてモーセは主に申し上げた。ご覧ください、あなたは私にこの民を連れて登れと仰せになります。しかし誰を私と一緒に使わすかを知らせてくださいません。しかもあなたご自身で、私はあなたを名指して選び出した、あなたは特に私の心にかなっていると仰せになりました。今もしもあなたのお心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたのお心にかなうようになれるでしょう。この国民があなたの民であることをお心に留めてください。すると主は仰せられた、私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。アメン、ここで主は私自身が一緒に行ってあなたを休ませようと、今度、主は心を翻してくださいました、最初は 主ご自身は、一緒に行かないと、うなじの怖いためだ、そう言ってたんですけど、でもその間にモーセの取りなしがあったからですね、取りなし祈ること、これはとても大事です、モーセは、この12節と13節の中において、取りなし祈っております。でこの中で、あなたはという言葉がたくさん出てきますね。モーセは別に、取りなし祈りの時、許してください、許してください、許してください、許してくださいを何百遍も繰り返して祈る、そういう祈り方ではなく、御言葉を盾にとって祈ってますね。主よ、あなたはこういうふうにおっしゃいました、あなたはこういうふうに、教えてくださいました、ですからあなたが、それを示してくださいと、モーセはここで、取りなし祈ってます。主に聞かれる取りなし祈りとは、それは主の語ってくださった御言葉を盾に取ることです。主よ、あなたは、恵み深く憐れみに富み慈しみ深いお方であると書いてあります。どうかその慈しみによって私の犯してきた罪々を許してください、そして清めてください、揺るがない霊を私のうちに新たにしてください、そういうふうに、御言葉を盾にした祈り、これが聞かれる祈りです。御心に反したところで、何百遍も、主を、許してください、主を許してください、主を許してくださいではないんですね。むしろ御言葉を盾に、こう書いてありますから、それゆえに私を許してください、どうせ許してくださいって祈るんでしたら、御言葉を盾にとって祈る、それが本当に有効な聞かれる祈りです。でそれで、主のこの、言づちをいただきました。この国民が、あなたの、私自身が一緒に行ってあなたを休ませようというその言葉を主から引き出したんですけども、でもモーセはそれだけでは、ちょっと、まだ恐ろしかったのかもしれません。何しろあんな恐ろしい罪を犯した直後だったからです。モーセはまだもっと食い下がるんです。この15節からですね、それでモーセは申し上げた、もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでください。私とあなたの民とがあなたのお心にかなっていることは一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒においでになって、私とあなたの民が地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうか。主はモーセに仰せられた、あなたの言ったそのことも私はしよう、あなたは私の心にかない、 あなたを名指して選び出したのだから。アメン。ここでもモーセはさらに食い下がったその取りなし祈り、それに主はあなたの言ったそのこともしよう、そのことを主から言葉を引き出すことに成功しました。本当に私たちも取りなし祈るべきです。このモーセが、もしあなたご自身が一緒においでにならないなら私たちをここから登らせないでください、本当に主が一緒にいてくださるということ、これが何にも変えがたい、私たちの歩むべき根拠、私たちが祝福を受けるための根拠、それは主が一緒におられるということです。ハガイの時代においても、ゼルバベルに対し、大祭司ヨシュアに対し、また全ての民に対し、強くあれ、仕事に取りかかれ、それの根拠は私があなた方と共にいるからだというところでした。私の霊があなた方と共に働いてるからだということでした。モーセが、主に、聞きましたね、このあなたが、私の前に使いを使わせて、登ってくださるけれども、あなたはそれを、示してくださいません、確かに主はそういうふうに約束されました。32章の後半の方で主は約束されてるんですけども、34節ですね、32章の34節、しかし今は言って、私があなたに告げた場所に民を導け、見よ、私の使いがあなたの前を行く、私の裁きの日に私が彼らの罪を裁く。アメン、主が使いを使わせてくださって、そしてモーセたちを導き上ってくださるというその約束を、ここで主はしておられます。主ご自身が一緒に登るとするならば、主ご自身がもう直接民と、顔と顔を合わせるとするならば、人はもう神様の前には立てません。主のその聖なる趣の前に、そして自分自身の罪のゆえに滅びるしかないんですけれども、使いが、このイスラエルの民、神の民を先頭に、使いを使わせて、その御使いが先導して導く、そのことを主は約束してくださいました。今私たちも、同じです。私たちもこの全能なる神様の御前に立つとするならば、到底私たちは立てません、主の聖なる趣の前に。そして私たち自身罪があります。この罪、汚れ、それのゆえに主の御前に立つとするならば、もう到底私たちは立ち下ろせません。死ぬのみですけれども、その主と私たちの間に、仲介者が立ってくださって、そしてその仲介者によって導かれる、これゆえに私たちは今生きながらえているわけです。そして天の御国へと導かれていくことができるんです。父と御子の流れる地、誠の父と御子の流れる地は天国です。そして私たちは天国への歩みを今一歩一歩進めております。先導者がいるんですね。イエス様は神と人との間に立って仲介者となってくださいました。アメン。だから私たちはこのキリストという覆いの下にあるから、その全能者なる神様のその聖なる、趣の前に死ぬことがないように守られているんです。私たちは確かに自分の罪のゆえに滅びるということあるんですけれども、それと同時に主の聖なる趣の前に立つとするならば、もう自分は滅びるしかないんですね。イエス様は私たちが、滅びないように覆いとなって、神と人との間の仲介者となってくださって、私たちを守ってくださり、憐れんで慈しんで、そして導き者となって約束の地、天国へと導いておられる。そして今ですね、この中においてイエス様は目では見ることはできません。手で触れることはできません。イエス様が天に昇られたのは、助け手を、使わすため、ヨハネの福音書に書いてありますね。 その助け手が皆さんといつも共におり、皆さんを先導し、皆さんを弁護し、皆さんを先導してくださる、その助け手が聖霊様です。聖霊は皆さんを、ね、導きます。先導者となって、ね、モーセが荒野においてこのイスラエルの民を導いていったように、私たちもこの聖霊の導きによってこそ、ね、約束の地へ、要するに天国へと入っていくことができるんです。天国に入れるのは人間の考え出した神学によるものではありません。聖霊様が、ね、御言葉を持って、ね、霊と誠を持って導く、その導きに従っていく生徒が 天の御国に入れる。そして日々の生活の中において何をすればよいのか、ね、これが道だ、これに歩みなさい、ね、右に行きなさい、左に行きなさい、その声を聖霊様が、ね、皆さんの心の内に示してくださる。ですから、ね、皆さんが聖霊によって歩むならば皆さん生きるんです。でも肉に従って生きるならば皆さん死ぬ、書いてありますね。だから私たちは御霊に支配されることを求めるべきです。御霊に聞くことを求めるべきです。御霊はイエス・キリストを栄光化する霊です。イエス・キリストのご性質に従った導きであるならば、それには従うべきです。で、皆さんのうちに今自分の心の中に、聞こえてくるこの声、この導き、一体どこから来るのか、ね、それに不安があるのであるならば、それがイエス様の性質にかなっているかどうか、ね、それを見極めるべきです。そして御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これらの、ね、この実態を伴っていない導き、それは御霊ではないと、ね、考えていいでしょう。御霊ではなく肉の結ぶ実、ね、それは不貧困、汚れ、公職、ね、もろもろ、あのガラテア5章に、ね、御霊の実も書いてありますし、肉の行いも書いてあります。それらのリストに従って今この心の内に聞こえてくる声、ね、今、こういうふうにしようか、そういうふうに思っているこの願い、一体肉によるのか御霊によるのか、それによって判別することができます。皆さんは御霊によって導かれてください。ね、心の内において、ね、悲しみ、嘆き、ね、それによって導かれる、ね、それは御霊の身の中には嘆き、悲しみはありません、ね、むしろ主は皆さんの目から涙を拭い取ってくださる。御霊の身は平安です。平安がなければその道は、ね、歩まなくて結構。主に祈るべきです。どうか御霊に導かれて歩ませてください。主の御心にかなった歩みをなさせてください。皆さんはそう祈っていくべきです。するならば皆さんは、ね、本当にこの地上において身胸にかなった正しいことができます。そして本当に喜び、安息、ね、それによって満たされて歩みがこの地上においてできるばかりでなく、御霊に従って導かれるならば天国に、ね、御国へと導かれていくんです。主が共におられるということで、今御霊が皆さんと共におられる、そしてその御霊に、ね、皆さんと共におられるお方に従って歩み、そして約束の地へと、父と水の流れる地へと導かれていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アメン。愛するイエス様、私たちを導いてください。神と人との間に立っておられるイエス様、私たちはあなたによって守られ、そしてあなたが天の御座において座し、賢いを鍛えて生けるものと死に至るものと裁かれる、そのあなたが聖霊を使わせてくださって私たちを今取りなしておられることを感謝します。どうか私たちはそのいつも共にいます御霊に従って歩んでいくことができますように、御霊の声を聞き分けて、そしてそれに従順して歩んでいくことができますように、固くなな、あの荒野で滅んでいくような性質、うなじの怖い性質、これはもはや取り除いて、 そのようなつまずきは火に投げ込んで、そして私たち自身が御霊に導かれて歩んでいくことができますように、どうか助けてください。一人一人が御霊に従った歩み、主よあなたに喜ばれる歩みをしていくことを、主よ今日も助けてください。私たちのうちに清い心を作ってください。揺るがない霊を新たにしてください。喜んで使える霊が私たち一同を支えますように、その霊に従って歩んでいく我ら一同でありますように、どうか助けてください。イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。イスラエルの父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたが私たち自身にこのうなじの怖いところがあることを悟してくださり、口でははいと言いつつも心思いはうなじが怖く、そしてはいと言いつつも自分たちが行きたい道にあなたの仰せられたことを反して行ってしまいがちな私たちです。主よあなたは私たちのこのような性質を忌み嫌われます。主よ私たちのこのようなあなたの忌み嫌うような性質を私たちの重い心感情から遠ざけたいのです。主よあなたが私たちを助けてください。このうなじの怖い私たちの重い心感情、この性質、私たちのこの固くなな性質を、主よ私たちは今日知りました。この私たちの良くない性質から私たちを遠ざけてください。そしてうなじが怖いものではなく、主よ心を柔らかにあなたが与えてくださった肉の心を持って、主よあなたの示されたその道を、うなじが怖いためではなく肉の心、柔らかい心を持って従順する心を持って歩んでいく私たちでありますように助けてください。主よ私たちが今まで神と人の前でうなじが怖く、そして主の御前において御心に反することをしてきました。主よあなたが許してください。あなたが私たちのこの本当にうなじの怖い時に神と人の前で犯してしまったその全ての罪を許してくださり、そして私たちがよかれと思ってやったことのない、やったことの中に主よ同じが怖いことがありました。主よ聖霊の御、聖霊の御一つ一つそれに照り合わせてみると、主よ私たちが良かれと思ってやったことの中に同じの怖いことが潜まれていて隠されていたことを、今日朝あなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ私たち一人一人がこれから本当にこの世にまだ良くない事柄に騙されることがありませんように、主よ聖霊の九つの実、そしてまだその他もろもろのこの世が私たちの身につけようとしている、もうすでに身につけてしまったさまざまな闇からの実、これを私たちが性別分別することができますように、主よあなたが助けてください。そして一番私たちが騙されやすいその中は、主よ私たちがあなたの大いなる掟を喜ぶということより、主よわけがわからなく悲しみに暮れてしまうことです。悲しみに暮れてしまう、そのしっかりとしたわけがないという時、主よ私たちはこれが聖霊の御霊の身の中にない、そのことをしっかりとして、主よ私たちがわけもなく悲しみに暮れてしまう、卑下してしまう、その性質から解放されますように私たちを助けてください。今日あなたが私たちに教えてくださったこの全てのことを、同じが怖い民としてまだ聞いても守り行わないということではなく、今日朝聞きましたので、主よこれからはそれを捨てるべきものを捨て、まだ身につけるべきものを身につけて、そして歩むことができますように助けてください。今日あなたがモーセを通して、まだうなじが怖いこのイスラエルの民を通して私たち一人一人に教えてくださったことを心から感謝して、これら教えられたことを守っていくことができますように、 聖霊が与えられていることを感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々が救われますように。世界中の教会がリバイバルされ、主イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって満たされますように。聖霊によって豊かに助けを受けて、イエス・キリストの栄光化された歩みができますように。今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。そしてシリアにおいて、イスラム権威主義者が根こそぎ取り除かれますように。そのために働いているヨーロッパの国々のために今日も祈っていきたいと思います。私たち一人一人の歩みが守られますように。そして私たちの家族が救われますように。私たち自身が御心にかなったものとして、世の光、地の塩として歩むことができますように。そして与えられている働きの一つ一つが主の御名を崇めることができる働きでありますように。70名の働き人が与えられ、そして主の御名が崇められますように。今日も祈っていきたいと思います。地震に見舞われている人々のために今日も心に悲しみを覚えて主に祈りましょう。そしてアメリカの大統領選挙のために祈り、またこの日本が平和憲法を再び戻し、そして主の御名を崇めることができますように祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様が今日も私たちに、私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると約束してくださいました。このイエス様の名前によって今日も豊かに祈りましょう。そして豊かに報いていただいて主の御名を崇めましょう。主の御名を呼びます。せーの、
主よ、主よ、主よ。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今日も早朝、私たちを選んでくださり、あなたの御前において主の御名を呼ぶ者と、私たちを選んでくださったことを感謝いたします。今日も私たちは私たちに与えられているその御名、大いなるイエス・キリストの御名をもってあなたに祈ります。私たちの祈りをあなたが受け取ってください。そして私たち一人一人を、あなたの力強い見てをもって捉えてください。そしてあなたが貫いた義、あなたが貫いたその信仰と希望と愛を私たちに植え付けてくださり、イエス・キリストにあって生まれ変わったもの、そして以前のものは過ぎ去り新しくなったものとして主の御名を褒めたたえることができますように助けてください。神と人の前で犯した全ての罪を許してください。この罪の類を私たちの中からあなたが取り除いてください。同じが怖く、はいと言いつつも罪を犯すものではなく、主よ、本当にイエス・キリストにあって心柔らかにあなたの御言葉に従順して、主よ、はいとアーメンとあなたの御心にかなったものとして歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日も私たちにあなたが幸いを与えてくださり、主よ、私たちの歩むそのすべての道を通してあなたの御国を来たらすものでありますように、私たちを祝福してください。御心が天になるごとく、この私たち一人一人になりますように。そしてその御心を守り行う者として、私たちをあなたが憐れみ祝福してくださり、その油注ぎを豊かにしてくださることを願います。神に逆らう者の計らいに従って歩むことがありませんように、今日もあなたが助けてください。罪ある者の道にとどまらないように、主よ、あなたが私たちの歩みをまっすぐにしてください。傲慢な者と共に座ることがありませんように、主よ、あなたが私たちを支配してください。ただ私たち一人一人が主に選ばれた者として、主の教えを愛して、その教えを昼も夜も口ずさむ一人一人でありますように、主よ、あなたが祝福してください。一人一人が今日もあなたの命の流れのほとりに植えられた木々となられますように。主よ、あなたがこの一つ一つの植えられた木、一人一人の生徒を、主よ、 時が巡りくれば実を結ぶものとしてあなたの栄光を与えてください。そして葉もしおれることがないように、主よ、あなたが私たちを守り祝福してください。そしてあなたの皆の栄光のゆえに私たちが産んで増えて地に満ちていく繁栄をあなたがもたらしてくださることを感謝いたします。イエスキリストの皆と血潮と命と栄光とを豊かに与えてください。イエスキリストの皆と血潮と命と栄光を豊かに守り行うものでありますように祝福してください。イエスキリストの皆と血潮と命と栄光とを豊かに運ぶものでありますように祝福してください。主イエスキリストにあって今日も父なる神様の本当に喜ばれる子でありますように、イエスキリストの喜ばれたその性質、思い心感情その行いを私たちにも与えてくださり、イエスキリストにあって父を喜ばす私たち一人でありますように主よ、あなたが祝福してください。使わされた聖霊によって私たちをあなたが満たしてください。そして聖霊によって満たされて歩むものでありますように主よ、あなたが祝福してください。イエスキリストの皆と血潮と命と栄光に満ちた働きができますように、聖霊様私たちを助けてください。助けてください。今日も私たちの言葉が聖霊に助けられた言葉でありますように、今日も私たちのこの見る目が聖霊に助けられた目でありますように、今日も私たちのこの語る口が聖霊によって満たされて語る栄光の口でありますように祝福してください。今日も私たちの手足の技が聖霊によって助けられて祝福されて、イエスキリストの栄光の技をなす手足でありますように、私たちをあなたが祝福してください。賛美隊の主が私たちのすべてを支配し、賛美隊の主が私たちのすべての弱さを断ち切り、賛美隊の主が私たちを主イエスキリストにあって歩む力を確かに与えてくださることを願います。主よ、あなたは私たちの神、私たちの王、主はキリスト生きておられる神の御子であること、私たちの仲介者であること、私たちのために取りなし祈り、私たちの道々を直して、そして正しく歩ませてくださるお方であることを感謝いたします。今日も私たち一人一人が主よイエスキリストに会って歩むそのことを、主の皆を呼び求めながら歩むことによって、主の皆を呼び求めながら歩むことによって、主よ、私たちがイエスキリストの皆にふさわしく御心にかなったものとして歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日も主よ、私たち一人一人に応えてください。私たち一人一人をあらゆる苦難からあなたが解き放ってください。私たちのすべての苦難をあなたが憐れんでくださり、霊肉ともに苦しみを覚えているこのすべての苦難から私たちを解き放ってください。私たちを憐れんで、主よ、今祈りを聞いてください。主よ、助けてください。助けてください。主の慈しみ、その慈しみによって生きるものでありますように、主よ、私たちを主の慈しみで生きるものとしてください。主よ、あなたが私たち一人一人を主の慈しみによって生きるものとし、主よ、あなたの